ネラジ、PHS がいよいよ終了しまして。
あら、
オレンジさんはPHS をお世話になりましたか？
全くです。
いや、そうか。僕の時代はって、もうおっさん語り特有の冒頭から始まりますけど僕は、いや、本当に、まだ携帯を全員持ってない時代から僕スタートしてますから。
うんうん。
高校の時まだ持ってなかったわけですよ。そういうの一切。
あ、でもそんな感じに近いですね、僕自身は。うん、う
ん、あ。まあまあね、一人によってこう、ポリシーがいろいろあると思うんですけど、僕、大学も持ってなかったのかな。それで、なんか、俺結構持ちたくない。あ、だから、心の中に A6 スケをいつも持ってる僕としては、やっぱ、携帯では持ちたくないっていう、うんうん、そういうスピリッツで生きてたんですけど。
A6 スケさんはそういうスピリッツの人なんですか？
A6 スケさんもそうだったような気がするんですけど、違ったらごめんなさいね。
はいはい、
うん。で、それで、大学卒業した後ぐらいかな、なんかちょっと電話機あってもいいのかな、みたいな風なことも思ったんですけど、なんかこの、俺なりの独特をね、もうだってポケットベルも僕持ってなかったから、うん、なんかもうそれ一切通らず来てたんですけど、
うんうん、
ちょっと親族から、
うんうん、
PHS が持ってるやつがいるっていうから、それをじゃあ、もらおうってことになって。
ああ、もう PHS から携帯に移行する時期ってことですか？
そう。いやいやいや、向こうは、そう、うん、その人は携帯に移行する。で、その人の PHS が余る、うんうん。なんで俺が PHS をもらうっていう形にして、うんうん、番号と名義そのものを譲り受けたわけですよ。
なるほど、なるほど。うん。
そうそう。だから本当に、でさ、まだ、PHS がピッチとか、なんか、やや小馬鹿にされてた時代で。
それ小馬鹿にした意味合いだったんですか、ピッチって。俺普通に略称ってだったと思った
んです か？まあでも、やっぱね、なんか俺よく俺もわかんないけど、やっぱ隠したって感じがあったらしいんですよ。電波も繋がりにくいとか、なんかちょっと子供向けとか、うんうん、あとで、料金が安いから、みたいな、そういう感じで、
うん。うん。
まあもちろん電波の仕組みもそういうのはあるんですけど。
ピッチはそうだな。僕の中では、りょうさんのイメージですね。こち亀で出てきたなっていう感じ。
あ。そうですか。うん、いや、だってまだあれだよ。最初の時は3キャリアぐらいあって、PHS も。
ドコモとかではなく。
ドコモも、リディアポケットとかね。なんか、いろいろあったんですけど。それで、まあ本当、もう本当にこの携帯電話の群雄割拠の歴史はそれだけで面白いんだと思いますけど。まあいろいろあって、もう PHS が、もうなくなっちゃうことになりまして。つい、この2月、ね3月、あ、1月末かな ?1 月末で終わりになりまして。
うん、あらあら。
で、僕もずっと実は持ってたっけ。だから10年以上ずっと持ってて。
売れるんじゃない？
通話用だっつって。うん、電波が、携帯電話よりも安全だみたいなことをずっと言い張ってて。
え、契約もしてないってこと？
もちろんもちろん、ずっと使ってましたからね。
マジか。え、繋がるんですか？繋がってたんだ。
そう
なん
だ。この野郎も全然繋がってましたよ。
へー。
繋がってましたけど、まあ、そもそも俺の電話がもう鳴らなくなってますから、あんまり人からかかってこないんですけど、まあ、そういうのはあったけど、
はは
一応通話用として使ってた。
ちなみに月額いくらぐらいなんですか、ざっくり。
ね、まあ、最近の金額で言うと3000ぐらいかな。
あ、でも3000払ってたんですね、その、ほぼ使われないピッチのために。
言い方。まあまあまあ、仕事とかでね、使ってたんですけど。
はいはい、
へー。おいでさ、まあ、今、僕が使ってるのがその Yahoo モバイルっていうところで、Yahoo モバイルはもともと PHS の会社ですから。
あ、まあ、そうなんですか。
そうはみんな知らないんだよな。まあね、ウィルコムとかあったと思いますけど。
あ、ウィルコムありました、ありました。
そう、それがまあね、名前が変わってみたいなことなんですけど。だから、まあ通知が来て、もういい加減にしてくださいと。いつまでも立てこもりみたいな、PHS 使いはやめてくれと。もうずっともう、放水車がずっと俺の何、懐をびちょびちょにし続けてですね。そうですかということで、まあいよいよ変えたんですよ。実は。うんうん、ごめんなさいねということで。
あらあら、うん。
で、それで、俺はさ、今さ、まあさ、もともとはもう PHS 蓋がパコって開くタイプのやつとかさ、なんか、 ずっと、それはそれで、なんか、俺はジャック・バウアーだとか、なんか、一人でこう恥ずかしい。
あのね、PHS あんま知らないんで、それ以外のタイプ知らないですよ。蓋がパカッとタイプ以外を。
そうか。いや、いろいろあったもん。で、PHS の話すると長くなっちゃうからさ、もう、うん、日本で一番最初にスマートフォンを作ったのは PHS と言っても過言じゃないからね。
スマートフォンを作った人が PHS さんって言うんですか？
人っていうか、その、PHS でスマートフォンを出したんですよ。あ、まあ、キーボード付きの、やつとかもあった、うん。まあごめん、ちょっと俺愛情がやっぱ深いから。
ガラケーより前ってことですね、PHS はね。
うん、そう。なんだけど、まあそれ、とにかくだからもう俺裏切りまして、
まあ死んじゃったからな、しょうがないかな、それ。
で、解約してもいいんだけど、やっぱその電話番号がさ、やっぱちょっと電話として使ってるから、そうか、電話今時かけないなと思いつつも、まあちょっと残すかっていうことで、
うん。
要は特典があったから、
はいはい。
安くなるっていう、これ、お嬢怒ったよ。いいのつって、
無知よりアメだったんですね。
手に入れまして。
よかった、よかった。一気に現代にね。はい、よかった。それはいいじゃないですか。
そうそうそう。だから、俺、今ね、片手に iPhone 8、片手に iPhone SE を持って、二丁拳銃みたいな感じでですね、今、iPhone 使いしてます。
それ実際に一個でよかったんじゃないかな。どうなんだろう。いや、俺もまあ持ってるんですけどね。昔の端末を持ってるから使ってるから。
うん、SE だからさ、なんか一応、うん、なんか割といいやつなんだよね。その
性能、うん。新しいやつ？第二世代ですか？最近出て。
第二世代のやつです
よ、ね。ああ、いいやつじゃないですか。
で、そうなんか、うん、まああれですよ。ただですよ。ただ。
おろ。うん、料金自体、端末料金は。うん。
で、なんかこう、両方、あ、なんか新しいなと思って、すごいホクホクしてんだけど、ただもう、使えば使うほど、全く同じなんだ。サイズも同じだし、
でしょうね、
機能もね、iPhone だから別にそんなに変わんないし、レンズも、あと指置くところも、これ、Face ID とかじゃないですから、指に乗せるタイプだから、うん、全く同じで。
カメラがね、ちょっと良くなってますかね。
うん、そうそう。
あと、スピードとかね。
うん、だから無理やりなんか、赤い筐体にしてみましたけど、だから赤と黒、うんうん、赤と黒の両方持ってる、両手で持ってるみたいな感じなので、
うんうんうんうん、
なんか今ちょっとだけアンドロイド的な両手がね、うん、俺の両手がアンドロイドみたいな感じで、iPhone 的なのがくっついてるっていうそういう状態なので、もし街で二刀流してる人をね見かけたら、ああの人ポンさんなんじゃないかなみたいな。変だなって思っていただける。
いますから。いますよ、二台持ちの人。
普通に。いるかな？
俺三台持ってるし。
俺って、いやいや、両手で持ってんだよ。両手で持って、なんなら両手
持つ必要性はないですよね。
両手でほら、電話持つと重たいから、手をクロスさせて、シザーハンズみたいな感じにして、手を安定させながら、両方見るっていうのをやってます、
ね。そうだったらまあ、そうですね、警察に、こう問い合わせた方がいいかもしれないですね。だからね。
いや、ただ俺はね、二つ持ってても歩きスマホは絶対しませんから。
持つなよ、じゃあ手に。両手に持つなよ、それ。
手には持つだろう。あ、電話機なんだから。
両手に持つな、両手に。
はい、ということで、友達職場、夫婦のちょっとした雑談から、ツイッターの種ですね。一人ごと、壁打ちなどね、いろんなネタの種にしていただきたいということで、はいはい、タネラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストでございます。
はい、はい。
お相手はカルチャー中毒者のオレンジさんと、
どうもどうも。
お天気散歩人のポンでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、おしゃべりの、練習枕、種枕でございます。では、うんうん、まずこちらですね。枕なニュース。ということで、先週起こったね、ちょっと大きめなニュースから、話していきたいと思います。
はい、
で、まあね、いろいろとありましたよ。いろいろとありました。で、今回も、モーニングクロスのね、ランキングなどちょっと参考にご紹介したいと思います。まずは五輪組織委員会の森喜朗会長が G とかね。あと、ウイルス、変異ウイルスね、この3種。の感染、世界で拡大しているという WHO の報告だとか、不法占拠、事実上の復活、北方領土の日ですね。はい。これ、なんか表現がちょっと増えたと、復活したってことですね。それから、WHO の武漢の調査チーム、研究所からウイルス流出の可能性は低いということだとか、またこれもあれですね、橋本五輪 大臣が、二階氏の発言は不適切。まあ、これもオリンピックに関わる、ボランティアがね、減ってるってやつですね。うん、あとも10万円の定額給付金とか、テスラがビットコイン15億購入だとか、国の借金が1200兆円を超えるとか、うん、などなどいろいろございました。はい。が、何か気になるものあれば、オレンジさん教えてください。
そうですね。まあ、ビットコインの話とかはね、なんかあまりにこう、距離がありすぎてというか、そのね、株価は今これだけ世界的に経済的に悪化してる中で株価だけなんか上がってて、でそれに対してこう反発した、アメリカとかの個人投資家とかがなんか意図的に下げてるみたいなことをしてるとか、こういうビットコインをテスラがこう運用しようとしてるとか、なんかもうすごいっすね。こういうものこそがなんかむしろ叩くべきものな気はするんだよな、前から。うん、巨悪っていう感じがしますね。
まあね、なかなか難しいところではありますけれども、
なかなかこういう人たちはね、表に出てこないからね。
まあでもやっぱり世の中にいろんな人がいてね、そのやっぱりこう庶民とは違う生活をしている人もいれば、この回すことで利益を得てる人もいるだろうし、あと、ね、まあ、やっぱテスラっていう会社が進んでいく、どんどんと先に進んでいくことで、まあ、我々の社会が変わるという面も、なんかすげえつまんねえこと俺言ってんな。やめよう。
ビットコインが普及していけば、はい、ある種、そのね、はい、ブロックチェーン的なもので可視化されるというかね、金銭の授受が可視化されるっていうことになってくので、まあ、政治家とかがね、今違法献金とかいろいろ出てきて、結局そこら辺がまあ、透明化されるみたいなところの良いポイントもあったりするんですけどね。まあそういう状況だからこそある種こう可視化されてしまったみたいな結果かもしれないですけどね、今回はね。
そうね。はい。では、ちょっと最近のねコロナの話ちょっと先に伝えておきましょう。これヤフーニュースでよく出てます、感染防止のために二重マスクにすべきなのかという、綱さんの記事ですよね。まあ、これ二重マスクがいいみたいな話をバイデンさんが言ったりとかして、いろいろとこうなんか工作してますけど、これ、オレンジさん的には結論出てるんですか？
なんか、草野さん書いてらっしゃるのでは、なんか顔のサイズに合うのであればって感じですよね。普通にピタッとしてるのであれば1枚でいいし、そうじゃなければ2枚にしてもいいんじゃないみたいな話で言うと、僕別にそんなにスカスカ空いてるイメージもないから、それで1枚でいいかなと思ってますけどね。呼吸しにくくなったりしてもあれですからね。
まあ、忽那先生のご意見としては、まあなんか一応感染リスク的にはマスクなしが最もやばくて、で、マスク1枚と二重マスクっていうのがまあ本当ほとんど変わんないぐらいで、っていうふうに書いてあって、で、実際この2枚つけてて不便じゃないのかなって僕は思ったりするんですよ。外す時もあるじゃん。食べる時とかさ。だからそう思うとね、蒸れるとかそういうのもあったりしますから、まあ、使いやすいのと効果っていうことで言えば1枚でもいいのかなと思うから、まあまあ人のね気分ではありますけど、そういう な1枚2枚じゃないとダメみたいな感じになるとか、そういうふうなちょっと争いにはしてほしくないななんてちょっと思いますよね。それからあとココアですね。なんか本当に一応大きなニュースとしてはそのココアが不具合で、9月ぐらいから、アンドロイドでは、うん、まあ基本的に機能していなかったっていう風な、
みたいですね。
話があって。で、まあこれはいろんなね、こう、アプローチができると思うんです。まあそういう風な政府の やる気のなさみたいなことも言えるかもしれないし、この、こういう技術的なものをどう作っていくかっていう風なことでの、まあマネージメントだとか、そのシステム的な問題だとか、あと、まあ、中抜きみたいな言い方してますけど、管理している存在がちゃんとそういうふうなデバッグだとかも含めてチェックをしていなかったのかなとか、まあまあ、いろいろ論点があって、あと、そもそもね、海外でどれぐらいこれが有効に機能しているのかみたいな話も結構記事では出てたりしてて、なんかね、シンガポールとかカタールなんかは義務になってるんだって、こういう接触アプリが。だからそういうところは結構、高い率で入っていたりもするし、あと、なんか、イギリスなんかは、まあ、この記事によるとですよ、エンガジェットの記事なんかによると、なんか、 60万人の感染を防ぎ、6000人の命を救ったっていう緊急報告もあったりするから、まあ、やっぱり有効に機能していれば、このアプリは使える可能性は全然あるし、無論ね、結論が出てるわけじゃないけど、まあ、せめて何か武器がないかっていう意味で、この武器が使えない生倉刀じゃしょうがないと思いますので。
これってなんでそもそも日本でオリジナルで作んなきゃいけなかったんですか？
これはなんか、まあ、なんか、一つは、その、Apple とか Google のその提供しているそのものを使うときに各国で一箇所しか作れないんだって。うん、だからその、一つのディベロッパーみたいな。そういうルールがあるみたいで、だからでしかも、まあ、そのまま使うと、やっぱり、個人情報みたいなことがあるということなのかな。だから、まあ、国としてオリジナルものを作るというふうなことらしくて。な
んか、ね、それこそ台湾とかめちゃくちゃ進んでるんだから、共有してるやつ作ってあるじゃないですか、もうすでに、オードリータンさん。
国ごとから、ね、連携を取って、ね。
そうそう。だから国で作ってるものを、ある種こう、各国でローカルでした方が、日本政府がその、中抜き業者通して下請けにすげえ少ない予算で作らせるものよりは全然なんか信頼性あるじゃないですか。日本のアプリより海外のアプリの方はそれはすげえよなってことは、往々にしてあるんで、そうしてくれればよかったのにな、みたいなのを思ったりするんですけどね。
まあね、いろいろな課題はあるけど、まあそういうふうな国際協調っていうことがすぐできるような世の中だったらいいなとは思うけど、まあ、でもある意味ちょっと国防みたいな意味合いもあったりするから、なかなか共有するのは難しい面もあるのかもしれないよね。
なるほど。
まあまあ、でも、だからちゃんと僕らはCOCOAのことを見ておかないといかんのかな、なんて。
なんか信頼できない政府が作っちゃってるってのが一番問題な気はしますけどね。
まあね、それはありますよね。それはもうね、そのコロナのワクチンとかの件だってね、まあそういうこと
は。まあワクチンはまあ海外のね、会社とかのやつを輸入するからいいんだけど、
そうか。
日本のあそこで作ってるってのは、うん。
はい。では、枕のトピックス、気になった、話をね、ちょっとしていきたいと思いますが、ちょっと遅れましたけど、ゴールデングローブのノミネーションされた作品が結構名前が出てきてまして、
うん、
デビッド・フィンチャーのマンクとかね、うん、あとシカゴセブン裁判とか、
うん、
ノマドランドとかね、うん、いろいろ出てますけど、うん、なんか、オレンジさん、これ、まあ、全部見てるのかもしれない。何これが面白かったとかありますか？
帰国セブン裁判は面白かったですね。その裁判者でいろんな人種、いろんなキャラクターが関わってきて、うん、一つの、とある、デモ活動に対する警察の鎮圧に対する抗議のね、裁判をするっていうところで、裁判者としてよくできてるし、うん、それぞれの立場のキャラクター、ヒッピーとか、学生さんとかいろんな立場の人がいるんですけど、それぞれのキャラクターの描き込みもすごくよくできてて面白かったですね。マンクはね、まあ、市民権っていう、映画ができるまでというか、映画の元々の脚本家さんだった人の物語なんですけど、ちょっとね、市民権を見ていて、かつ市民権が作られた背景みたいなことをちゃんと知らないと楽しめないかなみたいな作品ではあったりするので、うんうん、かなりハイコンテクストな映画でしたねみたいな感じで、うん、いくつかちょいちょい見てますね、
うん、まあでもなんか俺はいつも思うんですけど、こういう、なんていうの、賞をもらって嬉しい賞とかさ、あとみんなが注目する賞っていうのを作れてるアメリカはすごいなと思いますよね。まあ、無論賛否は多分あるんだろうけど。
日本もね、僕、まあ今、ちょっと別件で、映画賞とか調べていて、って考えるとね、めっちゃくちゃあるんですよ。日本全国で映画祭ってやってるし、映画の賞とかも各々で調べているし、まあ新人、日本の映画の新人さんとかに賞をあげたりするんだけど、一番やっぱ権威があるであろう日本アカデミー賞が本当にクソなので、そこだけがこうちょっとね、見えてしまうのが残念ですよね。だから大きい賞ほどね、クソになっていくんですよ。小さい賞はすごく選定も含めて頑張ってるなっていうのは思います。
うん、そう、だからこれは本当にやっぱ権威っていう、いい意味で権威をね、ちゃんと育てるってことができないと、いかんのかなってちょっと思ったりします
ね。うん、思いますね。
で、ちなみに日本のですね、演出家、有名な演出家としての、鴨下慎介さんという方がいらして、まあ、この方はまあ作品的には古いんですけど、まあ、 不揃いのリンゴたちってご存知ですかね。
鴨下新一さんかな。はい。
はい。俺なんつった今。
新助さんって言ってました。
あ、鴨下新一さんですね。はい。
ええやんって、それええやんってなっちゃうからね。
不揃いのリンゴたちシリーズなどの、まあ演出というか、まあ、映画で言えば監督っていうことですよね。あと、寺内勘太郎一家なんかもやってたりとか、と岸辺のアルバムって、まあこれも古いんですけど、まあこれも結構名作として言われてるような作品ですよね。うんうん、まあまあ、そういう、なかなかね、テレビの演出家って注目を浴びることが、まあ最近ちょっと名前出すこともありますけど、なんかそういう意味では、ね、この映画、ショーとか撮った時にも、こう出てもいいような人だったりすると思うので、まあ、こういう風な視点で見てもいいと、もしまあ彼の作品もちょっとね、まあ、不揃いのリンゴたちは今見ても全然面白いと思いますんでね、まあ、良ければちょっと見てもいいのかなって思ったりします。さごめん。
大丈夫かな？
失礼しました。次にですね、ネットの歴史25年分が無料で読めるインターネット白書アーカイブに2020年度版が追加ということで、インターネットウォッチの記事ですけれども、
うん、
インターネット白書というものがまあ毎年出てるわけですが、そちらの方の記事が、過去のものを含めて読めるということなんですけど、うん、まあ、2020年も結構ね、見るとすごい面白いですよ。なんか、キーワードだけでも、まあ、サブスクとか、デジタルプラットフォーマー規制とかね、あと、ディープフェイクとか、うん、まあ、あと、いいねの闇市場みたいな話もあって、やっぱこういうところ、なんとなくこう、聞き流していく言葉だと思うんですね。デジタルの用語ってはもうめちゃくちゃいっぱい出てくるから。もうそういうふうなものをチェックしたりだとか、あと、データなんかも結構ありますから、まあ実際今どれぐらいの人たちがスマートフォン持っているとか、どう使ってるんだみたいなこととかもチェックするにはいいなと思うんで、これちょっと無料で読めますから、今ね、ちょっと見ておいてもいいかなというふうに思ったりします。こういうのをチェックしてリサーチまとめたりとか、そういう仕事もあったりするんですか？
勤務時代が、会社にいた時代はやって、出たこともありましたね。白書とか調べ、モバイル白書とかあったね。そういうとこからデータピックアップして作るみたいなのありましたけど、どこまで意味があったんだろうなって今思っちゃいますけどね。
まあなかなかね、そのまあ出すものにもよるのかもしれませんけどね。さあそんなまあ、ネットの話で言えば、まあ今ちょっと私とオレンジさんの間でやや盛り上がりのディスコードの記事がありました。ディスコードがいかにしてインターネットの未来を作り上げたのかという、まあ、ギガ人の記事があったんですね。うん、2020年時点で2億5000万人以上のユーザー数を誇る通話ソフトウェア。通話ソフトウェアと言っていいんですかね、ディスコードは、ゲーマーたちをはじめ、インターネット上のつながりを求める人たちには欠かせないツールとなっていますということの記事なんですけれども、うん、まあ、なんと、イメージ的には、スラックと、スラックとメッセンジャーがくっついたみたいな感じ？でも違うんだよね。
通話機能もありますね。通話機能は結構一番でかいんじゃないですか、ゲーマーの間では。
そうか、リアルタイムでね、ゲームしながら喋るみたいな、そういうことなのかな。うん、だけど、ね、これはその、そういう機能的な面もそうだけど、文化的な面での後押しみたいな意味も大きいんですか？どうですか？
まあ、なんていうか、その、インターネット的な、ギーク的なところから、まあ、ゲーマーさんとかも含めて、始まっているサービスではあるので、ものすげえ機能いっぱいあるんです。俺、全然使いこなせてないんですけど、うん、機能は大量にこう込められていて、なんかソフトウェアをこう、なんていうの、呼び込む、チャットの中に呼び込む、まあ、それもスラックに近いような感じですけど、呼び込むことによって、いろいろと使いやすくなったりするらしいので、深掘りしておけば、いくらでも深掘りしていけるサービスだし、基本的にその匿名だろうが実名だろうが使いやすい。スラックとかだとね、個別のそのルームみたいなのを用意してそこに招待するような感じになるけど、ディスコードだともういくつでもね、そこにこう並べて、まあスラックも近い使い方できるんだけど、なんか幅広く誰でもアカウントさえ作れば入れるっていうサービスという点ではね、やっぱすげえ使いやすいっすよね。
ちょっとでもガイドしてほしいね。これ結構僕ハードルあると思うんだ。使ったことあるんだけど。どこをどういうふ
う
に触ったらいいかとか、なんかシンポジウムみたいなやつ使われたことがあって使ったことがある。
はいはいはい、はい。
なかなかね、この、まあだってそもそもスラックとかっていう文化すら知らなかったらかなりハードル高いのかなって思ったりもするんですけど。
でも、ね、音声の調整とかすごいですよね、やっぱね。
その先にね、ある世界というか、うん、潤沢なこう、世界があったりするので、まあ、これはなんか、機会があったらね、うん、種ラジでも紹介とかしたいとこですよね。
うん。
はい。そして、まあ、そういうテクノロジー系なところで言うと、まあ、これちょっと余談ですけど、なんかね、レコードとテープと CD と USB と SD カードと、あとラジオが再生録音できるっていう、物理メディアモリモリプレイヤーっていうのが、ネットラボでね、紹介されてまして。
ほうほう。
なんか、こういうのって、いる人といらない人と、まあ、両方分かれるんだろうなと思うんですけど、
うん。
なんか僕は結構必死に過去自分がその録音したものとかをなんかどうやってこう新しいメディアに置き換えようかっていう努力をしてた時代があったんですけど、うん、オレンジさんもうそういうのないですか？
過去のメディアはそう
ですね。テープに撮ってたものを MD にしなくちゃなとか俺結構必死にやってたけど。
それはありました。テープ MD の時代はありましたけど、うんうんうん、それ以降はないかな。基本的にデジタルでね、聞けて、まあ、ラジオとかも録音したものをそのままハードディスクに入れちゃうみたいな感じだから。
もうネットでこう様々なところにこう自由に移動ができるようになったから、この、なんか固定のね、物理メディアを扱うって本当減っちゃいましたけど、でもこのぜひね、機会を見ていただきたいんですけど、ものすごいよ、なんか、頭良くなったみたいな感じの機械なんで。
いや、逆にバカっぽく見えるんです
か？そうか、悪魔合体みたいな感じもありますけどね。はい。その悪魔合体で言うとね、オタ活に年間15万、二次流通から見えた、アラ20女子の消費行動ということで、まあ、日経の記事なんで、まあそこそこの話なんですけど、その、まあオタクの女子のオタ活っていうのの、まあなんていうか、いろんな消費の流れの中で、こう、15万ぐらい結構使っちゃう人がいるんだみたいな話で、年間ね。うんうん、年間15万好きなものに使うっていうのは、オレンジさん的には大した金額じゃない気もするけど、どう思います？
1 ヶ月に1万5千ぐらい？もうちょい少ないか、1万2千ぐらいかな。
そうですね。
って考えると、まあ、あるんじゃないですか。3回か4回ぐらいライブに行けばってことだよね。多分ね。
そうだよね。全然。なんかでもこの、はい。普通、うん、
あり得る金額じゃないですか。
一応記事の中では、その、世代的には高校生、大学生だから大金なんじゃないかと。
そうですね。それはでかいですね。そっかそっか。
20代、うん。なんだけど、これが面白くて、その、何自分の推しのグッズを買うんだけど、推しが変わることがあるんだって。だから、一旦持ったやつを、不要になるから、売って、また別なものを買うみたいな。うん、本当にそんなことあるのかなと思うけど、一応なんかその、推し編っていう仕組みを使うことで、なんか、買い替えができるようになるらしいとかね、いうのありますよね。なんか、ちょっと恥ずかしいね、こういう話してるとね。知らない世界の話をしてるとね。はい。そして、茨城県は4月から婚活支援に AI を導入するそうです。
うん、
はい。そして、東京都では新都政が始まるそうです。
うん、
はい。これ、新都政はチェックされてますか？
で、さらっと宮坂さんのね、ツイッターとかフォローしてるんで、さらっと言いましたけど、はい、まあまあ、うん、頑張ってくださいって感じですかね。
そうね、はい。そして、8番目、法務省の難民いじめが悪化する国連勧告を無視する入管法改正に懸念ということで、まあ、これ弁護士 .com の記事なので、まあ、詳しくは読んでいただきたいところではありますけども、まあね、その難民認定が異常に少ない国、まあそれが僕らはある意味、それを受けてしまってはいる状況なんですけれど、またそのね、法律がさらに悪くなってしまうというような状況があるらしくて、記事が載っています。で、なんか意外と最近僕イベントでその難民の人たちが日本の中でどう生活をする、暮らしを整えるかっていうふうな話で、まあ就業支援とかをしてるとか、新しい仕事を作るとかっていうような 番組とかも見たりとかするので、なんか難民の人たちもなんとか日本で生きられる形を、いろんな人が模索してるんだなっていう、そういうことはよく見るわけなんですけど、ただ、この日本の態度っていうのは、何が根本原因なのかなっていうのはちょっと気になりますよね。なんか政府が乱暴だっていうのはわかるんだけど、これなんかやっぱり理由があるのかななんて思ってて、まあ、例えばそれこそ、じゃあ立憲民主党に、その政府がね、変わったとしたら、これを変えるのだろうかとか、なんかちょっと、そういう、こうでもなかなか聞き出せないけどね、なんか聞き出せないけど聞いてみたいなというふうに思ったりはしますよね。はい。ということでいろいろありました。メディアの大半が女性役員ゼロとかね、いろいろそういう記事もありましたが、よければブログの方もご覧いただければと思います。はい。それでは最後に、真っ暗な予定ですね。来週の予定をお伝えしていきましょう。2月14日はふんどしの日です。2月15日はね、春一番名付けの日だそうですよ。春一番がそろそろ吹く頃でしょうか。あと、WTO、世界貿易機関の事務局長が正式選出されるそうです。なんかずっとこれ、去年の9月ぐらいから、不在だったそうですよ。なんかそれは、なんかトランプさんが、まあちょっと選出されるべき人を選ばずに別な人を選んでたみたいなくだりがあったらしくてですね、まあこれもいろいろ国際的ないろんな意見はあるんだと思うんですけど、まあとりあえず一歩進むということで、初の女性の事務局長だそうですよ、はい。そして2月16日は、全国で狩猟が禁止されるということですね、はい。世の中にはこういうのもあります。そして2月17日は坂口安吾の亡くなった日だそうですね。2月19日金曜日はプロレスの日、日本初のプロレスの本格的な国際試合、力道山木村組対シャープ兄弟の試合が開催されたそうです。これオレンジさん全く興味なさそうですね。はい。そして2月20日は普通選挙が行われた1928年だそうですね。はい。まだ女性が選挙権はなかった頃ですが、まあ普通選挙が実施された日だそうです。あと、世界社会正義の日という日でもあるみたいですね。はい。ということで1週間でした。では、最後、オレンジさん、今週使いたい枕お願いいたします。
使わないですけど、プロレスの日ですかね、じゃあね。はい。
いや、使わない。そんな、俺に対する挑戦なの、なんなの、
今。毎週毎週、そんな感じでね、使ったものを後から報告するっていう感じでね。いいですか、プロレスの日、いいんじゃないですか。
本当に、はい、寂しいけど、そういう風な態度も俺好きだよ。はい。ということで、終わりましょう。種らしい種枕でございました。皆さんも好きなね、種に使っていただければと思います。お相手は、そうですね。私は、やっぱり、サブスクの話でしょうかね。はい。ネットの歴史を紐解いてみたいと思います。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。